相場志郎の株は技術だ。
皆さんこんにちは、相場志郎です。
リスナーの皆さんこんにちは、津田まりなです。この時間は相場志郎の株は技術だをお送りしてまいります。改めましてパーソナリティは相場志郎さんです。今日もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
相葉さん、私聞きたいことあったんですけど、はい、うんうん、以前相葉さんのツイッター偽アカウントあったじゃないですか、はい、あれどうなったんですか。
あれはね、弁護士から言って、はい、で相手を突き止めて、で相手も非を認めて、はい、ツイッター削除しました。
ああよかった、
うん、でね、なんかうちのさ家族まで俺のツイッターだと思ってるし、それからさ、はい、あの株軸3000名も俺のツイッターだと思ってるし、はい、うちの社員とかうちの息子とかも俺のツイッターだと思ってる、だってあれだよね、パンローリングだってさ、俺の経歴とかあそこから引っ張って書いてるからね。
そうだったんですか。
つまり本人は、はい、ボットってロボットが書いてるから、あの罪はないんだって言ってるけど、はい、だってあなた以外全員が相場しろうと思ってたわけだから、
はい、
おかしいでしょっていう話 で、
そうですね、
もうちょっとね詰めなきゃいけないよね、うん、本当にあの謝罪に来なきゃいけないと思いますよね。
そうですよね、うん、
でね、そういうねインターネットでこう悪いことしてるの結構いて、例えば、はい、相場志郎詐欺って、おい俺詐欺かよって思ってクリックすると、はい、相場志郎の教材売ってるわけ、
そ, でそれアフィリエーターだよね。やり口が
そう、ほら相場志郎詐欺だと思うとみんな見るじゃない、
なんかえーって思ってクリックしちゃいますね。
その中に俺の教材とか本があって、はい、そこから買うわけよ、そうするとそこの相場志郎詐欺ってこうタグを作った人の収入になる。
で
それね、いろいろ突き止めてんだよね、そういうの、そう、大体ね20代の終わりか30代の前半の男、
同世代だからなんかちょっとこう、
なんかこうむちゃくちゃやっちゃう、で大したことないだろう、で50とかさ40じゃそことしないから。で昨日さインターネットで、1988年生まれの人は、はい、昭和何年か平成何年生まれかなと思って調べようとしたわけ、はい、でネットに、ね、1988年、はい、昭和平成ってクリックをしたら一番上に出て、はい、よしてクリックして見たらさ、はい、さっきも見てもらったようにさ、はいはい、なんかヤフーショッピングに飛んじゃってさ、
そうショッピングサイトに飛んじゃうんですよね、うん、
だからもう緊急で調べたい時なんかさ、これ違うじゃんショッピングサイトで、これも誰かが仕組んで、はい、それを入れるとなんかなんか1988年昭和平成という商品がヤフーにないか探すようにして、はい、当然ないじゃないヤフオクなんかに、うんうん、そうするとそこに商品が並んで、もし何かそれを見た人がたまたま買えばそのアフィリエーターの収入になる。
確かになんかお調べ物しようとして気づいたらショッピングサイトに迷い込むことって結構ありますよね、う
ん、でこれねモラルないよね。
うん、そうかもしれませんね、うん、
で結構ねショッピコーとしてる今、あのもう弁護士9人、
はい、
でねとにかくねあのよろしくないから、でみんなそれねあの許しちゃってんだよね、大したことじゃないから、うん、だけどおじさんとしてさ、はい、昭和のおじさんとしては近所の子供がなんか悪いことしたら、はい、お尻ペンペンしなきゃいけないじゃないですか、はい、それは俺責任かなと思って、
はい、
うん、たまたま株で儲かってるから、その資金で、弁護士費用、
はい、
でみんなのためにこう、はい、その人がね俺にやるけど、うん、これで懲りて他の人に悪さしないようにってこう、はい、おじさんだよな、そんなねやっぱモラル
低下してますね、
低下してますねという気がしました。
はい、気をつけたいですね。
そうですね、
はい、はい、さあそして先週の番組でご案内いたしました6月23日相葉さんの大練習会、お申し込み先の電話番号が間違っておりました、大変失礼いたしました、はい、正しくは03-6264-8419、03-6264-8419、株式会社ファームボンドです。よろしくお願いします。相葉さん、いよいよ今月6月23日に行われるんです ね、 ね、そう、大練習会、
大練習会だから、はい、練習会よりちょっと大きい練習会、
大そのままじゃないですか
あのうんちじゃないよ
大練習会ということでね。
で前回ね、はい、電話番号を間違えたのは、はい、私でした。
あ、
私めがディレクターにそれを間違ってほしいと、はい、
ファックス番号だったんですよね。
ファックス番号でした。本当に申し訳ござい ません
、はい、はい、正しくは03-6264-8419です、はい、たくさんの皆様のご参加お待ちしております。
はい、
この番組は株職人相場志郎さんが長年の実績で生み出した技術でかつ実践的な株式トレードについてたっぷりとお話をいただきます。また相場さんの公式サイトでは相場さんの最新情報が LINE やメールで無料配信中、詳しくは番組ホームページの相場志郎公式サイトのバナーからお願いします。そしてこの番組は YouTube ライブのパンローリングチャンネルでも同時配信しています。動画配信についてはラジオ日経番組サイト もしくはパンローリングのサイトからご覧いただけます。また番組を聞き逃した、もう一度聞きたい、そういった方のために番組アーカイブサイトができました。こちらに登録してぜひご活用ください。また番組ホームページからは随時質問などを受け付けています。番組宛てメール送信フォームからお寄せください。それでは早速番組を進めてまいりましょう。この番組は相場志郎の株塾を運営するファームボンドと投資専門書籍を販売するパンローリングの提供でお送りします。
相場志郎の相場の潮流。
さあこのコーナーでは足元のマーケット環境を分析して今後の見通しを伺ってまいります。それでは早速今日の相場振り返ってまいりましょう。
はい、お願いします。
3日の東京株式市場で日経平均株価は大幅に4日続落し、前の週末と比べ190円31銭安の2万410円88銭で終えました。終値は2月8日以来ほぼ4ヶ月ぶりの安値となりました。アメリカと各国の通商摩擦の長期化が世界経済の減速につながるとの見方から、株価指数先物に海外ヘッジファンドなどの売りが出ました。景気敏感株が幅広く売られたほか、円高、ドル安の進行が主力の輸出関連株の重荷となりました。一方、内需や業績が景気動向に左右されにくいディフェンシブ銘柄への買いが相場の下値を支えました。世界的な通商摩擦の激化や円高、ドル安の進行が相場を下押し、朝方から株価指数先物に運用リスクを回避する売りが優勢でした。景気減速の懸念から買いが手控えられ、石油や海運、非鉄金属など幅広い銘柄が小口の売りで下げました。円相場が1ドル108円台前半と、主要な輸出企業の一部の2020年3月期の想定と比べて円高ドル安に進み、業績の悪化につながるとの警戒感で自動車株などに売りが出ました。日経平均の下げ幅は一時300円に迫りました。日経平均は下げ幅を縮小する場面があり、陸運や不動産といった内需関連や電力・ガスなどに買いが入り、相場の下値を支えました。東証一部の売買代金は概算で2兆1136億円、売買高は12億2894万株、東証一部の値下がり銘柄数は1782と全体の8割超を占めました。値上がりは312、変わらずは46でした。というところなんですけれども、
なんか今日もなんかニュースっぽくて、はい、
なんか
いいね
音楽流れる。
俺もああいう音楽欲しいなさて、はい、108円で現在108円17銭になってます、
はい、前半ですね。
で当然ね、円高になれば、日本株の多くは下がりますけれども、はい、まあ、どっちが先か分かりませんけど、そういうことが起きてます。で、この108円、17銭ですから、当然、皆さんご存知のように、為替はですね、108円とか、109円とか、110円とか、108円50銭とか、そういう節目がありますから、はい、今の円高が108円で、止まる可能性もあるわけです。はい、ですから、今から、ドル円の売りを入れるということは、私はしない。
はい、
どうしてかというと、あと17銭で108円を迎えますから、そこで一旦止まって上げる可能性もある、うん、で入ってなかったらそれで空売りを入れて上がっちゃって取られることは、マイナスを食らうことはありませんから、はい、この108円50銭だったら、108円30銭だったら、108円45銭だったら、
はい、
これは売りを入れます。チャートの形状、これは経済が減速するとか中国がアメリカだとか言う前に、私のやり方であれば明らかに、60日線の下、そして20日線の下に、ロウソク足があって、はい、物分かれしてますから。
そうですね、下向いてますからね。
そうですね、これは私の熟成でもたくさん取ってますし、はい、私もこの下げを取りました、
はい、
ただ108円が近くなったことを考えますと、この近辺でね、108円割れば儲かるんだけど、108円があって割らない可能性があるんだから、
はい、
まあ今切っておいて、そこは下がったら下がったで他の人が取ってくださいと、
はい、
で上がれば マイナスにはならない。つまりこの戦略を取れば、儲けは今ゲットしておいて、マイナスにはならないわけですね、はい、そういう要するに何ていうかな、負けない戦略っていうのも108円近辺では大事です、うん、で割ってきたら売りなんということも当然なりますね、あと17銭ですからね、この辺は急いで、入るというのはちょっと厳しい。それから昨日前日昨日まで金曜日までの陽線、陰線がですね非常に長い、
はい、そうですね、
この陰線っていうのは1日で3日分ぐらいの陰線を作っていますから、はい、私の日数の数え方だと言うともう3日って数えちゃう、はい、ということですよね。それから日経平均に関しましても、はい、今津田さんに見ていただくのがこの日経平均先物 のね月足を見ていただいて、はい、でリスナーの皆さんも後で見てください。日経平均の月足はですね2016年の中盤に1万5000円まで行って、移動平均線でいうと60ヶ月線間際まで下げたんです。ところが100ヶ月線と60ヶ月線は相変わらず上を見ていますから、はい、16年の中盤は一時的に60ヶ月線際まで下げた、かつ1万5000円という節目ですからそれを割り込まずもう一度上がっていきました。と一番下から100ヶ月線60ヶ月線が上がっていますからそこに向かって下がっていったのがもう一度上がると全部の移動平均線が上を向くことになりますので、はい、やはりそこは買いということになるわけです、うん、だから下の移動平均線が上がっているときに価格だけ下がってきたらそれ戻ったところを捉えると全部上がるわけですから、
そうですね、
これが一番いい戦略なんです、うん、ところが2019年に入ってからですね、はい、再び60ヶ月線に近づいてきたわけです。
そうですよね。
だからリスナーの皆さんこれ日経先物の月足のチャートを見ると明らかにそうなってますから、
はい、
前回の2016年の時よりも今回の方が60ヶ月線に近づいています。つまりより勢いが弱まって60ヶ月線に近づいたということです、はい、当然前回よりも100ヶ月線に近づいている。で今回は60ヶ月線に、去年の12月と今年の1月にぶち当たってもう一度上がってきたわけです、はい、ところが20ヶ月線を超えられずにいるわけですから、はい、これは強いか弱いかというと月足ベースでは弱いということになります。で次にですね、
はい、
もう一度60ヶ月線にくっつくためには今月、陰線をつけて、2万円を割っていくことになります、
はい、
そうなると過去ですね2012年13年以来60ヶ月線にくっついたのは今年の1月、
はい、
そして今月もしそこまでいけば今月となります。そうすると60ヶ月線にね、半年前にくっついてすぐくっつくわけですよ、はい、今までだって 1,2,3,4,5,6 年間のうち一度もついてないのに、去年の12月と今年の1月についてもうちょっとしか上げずにまたつくとなるとこれはその辺で動くことになりますから、非常にその悲観的な動きになりますね。
そうですね、エネルギーちょっとあまりない、
ないですね、
弱い動き。
ですから今月の陰線というのは非常に将来を占う元になるかなという感じがします、はい、だから今弱いことになりますね、
うん、
月足でいうと20ヶ月線の下に、10ヶ月線、はい、そして7ヶ月線5ヶ月線全部入っちゃってると、
うん、
ただ今度は10ヶ月線と60ヶ月線の間で上がったり下がったりのボックスを作ることがありますから、
はい、
範囲は2万円から2万2500円の範囲で動く可能性が、まあ、非常に出てきてるわけですね、
はい、
で、週足を見ていただきますとこんな感じになってます、週足ですと、去年の後半ぐらいはですね下から100周線60周線その上で株価は動いていました、
はい、
ところが、去年の終わりぐらいから100周線を割り込んで頑張って上がってきたんだけど今年の初め、60周線に当たって下げちゃいました。
うん、
そして、去年の中頃ですと100周線と60周線と株価の距離はすごくあったんですね、それぞれ離れてたんです、はい、ところがもうここはですね非常に60周線と100周線がもう近いですね。そして10周線とか5周線とか20周線が近いですからここは線が近くなって平行になってるっていうことは何ですかな、上がったり下がったりを繰り返していっていずれどちらかに分かれていくという動きなんですね、 これは今の時だけじゃなくて、個別銘柄でも金でも何でもそうですけど、はい、移動平均線が近づいてきて、そして平行に動いているということは、当然数字はですね、ちょっと上がったら下がる、下がったら上がるを繰り返す、
はい、そして幅っていうことですね。
そうですね。そして移動平均線がどんどんどんどんくっついてきて、はい、ギュッとなった後、上か下にずるずるっと動いていく、はい、
移動平均線がギュッて集まって、みんなお年玉もらってバーッ
とということになるわけですね、はい、だから今週足で言うと、はい、1週2週3週4週5週6週今週今日でね、6週下げてるわけです、はい、そしてちょうど今年の1月とか去年の12月ぐらいの下値に当たってますから、ここで返してくるとね、
はい、
もう一回ちょっと上げて、でどっかに当たって下がるというような動きになると思うんですね。で、目処はですね、今現在のあれですね、日経平均がどうなってるかちょっと見ると、あ、今そうか、先物は今休んでるから、はい、後で動くから24,100円で今日は引けたわけですね、はい、そうすると20,000円っていうのは一つの節目なんですね。1万円ごとの節目っていうのはなかなか割りづらいわけですね、はい、ですからあと410円ありますから、売りを持ってる人はね、日足が上がっていって5日線や、7日線が上を向くまでは持っててもいいんじゃないかっていう感じがしますよね、うん、日足をちょっと見てみますと、はい、こういう感じですね。日足だとちょっとあれだな、長い期間で見るとあれですから、3ヶ月で見てみますと、はい、今ね、日足は27日ぐらいかな、先月27日ぐらいからこう物分かれで下がってきたわけですね、
はい、
これはまさに私の本に書いてある物分かれです、
はい、物分かれです。
経済が分からなくても物分かれです、
はい、物分かれなんです、うん、
20日線が下がっていて、はい、その下に7日線がずっとあって、1回7日線横ばったんだけど、20日線が下がっている中、7日線がまた下をプッと向いちゃったから、はい、ここはやっぱり売りなんですね、うん、で今日を含めて下げ日数が 1,2,3,4,5,6 6日間です。でもうちょっと上から数えると 1,2,3,4,5,6,7,8 昨日で9だ、今日10日か。ただ上がるためにはですね、はい、5日線が上を向かなきゃなりませんから、
うん、結構な角度で下向いてますからね。
結構な角度だから、例えば上がるとしてもまた下がっちゃう、はい、ということを繰り返すと5日線が横を向いてきますから、今で言うと今上がったからって買いに飛びつくと、はい、また1回下がっちゃうようなことがありますし、うん、あと2330、今24102万500円割ったから、はい、2万円の間までで動く、で上がったとしてもちょっと上がると一度下がっちゃうっていう、まあ、見ていただくと分かりますが、はい、100日線の下での戦いになってるわけです。ところが何ヶ月か前までは全部の線の上で戦ってたわけですから。
そうでしたね。
だから日経平均株価っていうのは移動平均線でいうと、はい、高層マンションの上で暮らしていたのが、はい、今なんか2階建てのアパートの1階で暮らしてるような
6畳一間で、
6畳一間、まあ4畳半かも分かんないけど、はい、そういうところですから、はい、ちょっと上がったらちょっと下げる、ちょっとあったら下がる、だから非常に振り回される時期です。
そうですね。
で一番狙えばいいのはこの物別れですから、20日から27日の間は、先月ですよ、はい、20日から27日の間は20日線が下がっている、ね、そして、一緒に7日線が下がっていて、
はい、
20日線が下がっているのに7日線だけ横ばっていたが、ついに力尽きて、物別れた、
はい、
ここは初心者でもね、狙えるところなんです。で、この場面をたくさんたくさん見ることで、あの場面だと思って入れられるんだけど、
はい、
たくさん見てないと、はい、確かに物分かれなんだけど、うん、売りを入れたら上がっちゃうんじゃないかと思って入れられない、
ね、そうですね。自信持ってエントリーできないんですよね。
そうそうそう。でも、我々の番組も、何回も何回もやると、はい、リハーサルの時間も超短くて、自信を持ってやれるじゃないですか。はい、だから皆さんは、特に練習をね、はい、ここの練習をこの後お話しますが、していただければ、非常にいいかなと思います、
はい、ありがとうございます。以上、相場志郎の相場の潮流のコーナーでした。
株は技術だ、投資の提言。
さあ、ここでは相場さんにトレードの提言についてお話をいただきます。相場さん、今日はどんなお話でしょうか。
はい、練習、
はい、
そして、本番、
はい、
こういう流れで、本番では玉数をどう入れるか、
はい、
だから練習本番玉数と、こういう流れですね。
一連の流れですね。
そうですね。
はい、練習が大事っていうことは、もう相場さん、この番組通してずっと教えてくださってるんですけど、はい、私もこう練習をしてるんですけど、はい、練習から、じゃあ 本番に入るタイミングっていつなんですか？
例えば物別れだったらそれをたくさん地図じゃないチャートで見ていただく、はい、物別れの場面を。そうすると確かに今日の今の日経に20日が下がっている中、7日線が一緒に下げてきたんだけど、20日が下がったまま7日線だけ横ばって下に行くっていったところは、ね、はい、確かにね、過去30年間どこを見ても、あるいは日経だけじゃなくて、どの銘柄、ソフトバンクでもいい、日立でもいい、ソニーでもいい、それで、日本郵船でもいい、みんなそうなってるんですね、はい、だからたくさんたくさん見て、この場面はいける可能性が 100% いけるとは分かんないけど、いける可能性が高いって分かったら、まずはじゃあこの場面が出現した時だけ、最小単位で100株入れてみようとか、はい、そうするわけですね。で、その場面じゃなきゃやらないと、はい、いうところです。ところが日経平均がそうじゃなくても、例えば日本水産はそうなってるかもしれないし、はい、日本水産と日経平均は違って、日経先物は違っていても、なんかないかな、ファーストリテイリングはそうなってるかもしれないし、はいはい、銘柄がたくさんありますから、ね、たくさんの銘柄の中で自分が得意とする物分かれだとか、うん、トライ届かずになった時に100株入れてみる、はい、そして早めに手締まう、はい、よかった、できた、これ成功体験ですね、はい、で今度2回目から100株できたんだから、今度は2万株ってやった時に、
はい、いきなり行きましたね、
ダメなんだよね、はい、それでね、こういう質問を、はい、私の株塾生からいただきました。これは西の、琵琶湖の方に住んでるある社長さんなんですがね、はい、おかげさまでね、その人はね、去年、今までで今年に入ってからか800万ぐらい利益になってる、
今年に入ってからで、
うん、そういう人たくさんいますよ、はい、その方は私より1個下で、Z さんって言うんですけど、はい、私より1個下でおっさんなんですけどね、で、まあ、それだけ利益になってると、去年も結構な、はい、1000万とか利益取ってます。そういうおじさんたくさんいるんですね。で、こういうメールをいただいたんです、はい、そろそろ私もね、試し玉で1000株を入れていたんだけど、そろそろ3000株とか5000株とか1万株とか入れるようにしていきたいんだという、はい、メールをいただきました、うん、でその方は前回お話したように、私が空手の道場ね50年行ってるけど、はい、50年さ、俺何回行ったか分かんないよ、もう、うん、だって1週間に2回行ったって、はい、1ヶ月に8回でしょ、1年で約100回じゃない、はい、だから10年で1000回だからさ、50年でさ、すごい金、
すごい
金額じゃない、回数言ってるじゃない、
ね、はい、
でも何回何千回言っても、はい、初めにやること途中にやること同じで、うん、最後にやること同じなんです、はい、だけど回数を重ねていくうちにできるようになる。例えば今ね50年やって、今道場に行っても、はい、今合気道行ってますけど、行っても最初にやることから途中にやることから帰るの前にやること全部同じ、うん、だから練習のやってることは50年何千回も一緒なんだけど、はい、通ってるうちにやっぱりね感じ方が変わってくるわけよ。
へー、
で上手になるっていう話を前回ちょっとしようと思ったんだけど、それは できなかった。で株式勉強会では話した、でね、先ほどのおじさんの話で、今まで1000株3000株だったのが1万株入れたいと、はい、まあ空売りだとね50単位ですから5000株入れて、また翌日5000株入れるしかないんだけど、はい、そこまでなったわけです。なぜかというと空手の練習 何千回言っても内容は同じなのに、はい、同じなわけだ。でそのおじさんはそれを我々の株の練習でやってきたわけですよ。うん、何千回も
重ねてきたんですね。
重ねてきたわけですよ、同じことを。そうするとある時急にできるようになり、うん、できるようになった時に、最初は100株か200株入れてくださいと、うん、それを繰り返していくと何回かに1回負けるけれども、はい、大体分かってきたと。でまたやるわけじゃないですか。そうすると今度は3000株、これはなんか今までやった感じで100株でだいぶうまくいってきたけど、はい、ここはなんか3000株入れてもいいかなって思うような時が来るわけですよ。あ、何回もやって成功体験を積むと、はい、うまくいきそうな A とうまくいかなそうな A がわかるから、そこちょっと多く入れられるわけです、で今度その方はね、去年も1000万とか1500万とか取って今現時点で800万ですから、はい、その方はそろそろ1万株単位でも入れていいですかと、ね、あなたの資産だからいくらでも突っ込んでくださいってわけいかないわけですよ。
そうですね、
一応先生としては銘柄とかいろいろ教えられないけど、はい、あなたが選んだ銘柄について今まで何度も何度も道場に来た結果、はい、これ5000株入れられるなと思うことが分かってくるわけですよ。だから、はい、 そういう、どうしてそういうメール来たかというと、最近の下げさ、全部ほとんど取ってるはずなんだよね。ローソク足2本ぐらいずつ取ってるわけなんだよ。
だからこれもうちょっとこう、うん、かけられればいけたんじゃないかっていうふうに思われたんでしょうね。
だんだん回数を重ねる間に、あ、これはいけるなって分かってきたんだよね、うん、この場面は。で1万株、ただ空売りですから、はい、50単位しかできませんから5000株までですよと、あとは分けてやってくださいとか証券会社に確認してくださいっていう話だけど、何が言いたいかっていうと、その同じ練習を繰り返していく中で、最初は少ない玉数だったのが、はい、繰り返していく間に少しずつ玉数が増えて、やっと1万株入れてもあの大丈夫なあの感覚がつかめてきたっていうことです。
だんだんこう身についてくるんですね。ついてくるんです。本当に。
だからやめないで続けていただきたいんですね。はい、だから、練習を終わるまで、はい、トレード実本番できないとなると、はい、一生できませんので、
そうですね。
ある程度自分の得意技が分かってきたら、入れるような、うん、はい、少しずつと。
ああ、私も実は本読んで相葉さんの、うん、はいはい、パンパカパンの場面の銘柄探そうと思って、うんうん、めちゃくちゃいっぱい探して、うんうん、これだって思うのが1個あったんですけど、うんうん、ちょっとまだ自信がないので100株だけ少し挑戦して、
それが賢明ですね。
で少し利益出たら、うん、なんだかこう気持ちよくなっちゃって、うんうん、なかなか、うん、リグえなくって、ちょっとこう利幅が少なくなってしまったりとか、
ノープロブレムですね、はい、そういう場面で数をやっていくと感覚でね、これはいけるって分かってきますからね。私も最初は昔は1000株単位だから1000株だったんだけど、はい、今は1回にねたくさんの買いだったら5万株だ10万株だ入れますけれども、はい、だんだん感覚が分かってくるわけですよ。
そういう、うん、分かってきた時に今だっていう気づきを得られるようになってくるんですね。なってくる。
それから自分で練習したことを信じないと、これ入れたら、はい、ここ確かに習った通りなんだけど、はい、入れたら逆にいっちゃったらなって思うと入れられないじゃないですか。
そう、尻込みしちゃうんですよね。
だある程度自分が練習をしてここだっていうところできたらそこは入れてみる。で違っていたら抜けばいい。
そうですね、う
ん、ということなんです。そこもやっぱり練習だよね。
こう成功体験は大事なんですけど、うん、こう成功したって思うとつい調子に乗ってしまうところもあるんで、うん、
ダメだ、急にやっちゃダメです。だから
そうです、ね、
トレードしない練習と実マネーを入れる練習ってありますよね。だから100株単位の練習とか、はい、今度は3000株単位の練習とかね、はい、まあ、玉を増やしたときは最初は、ね、陰線2本ぐらいとか陽線2本ぐらいで早めに切っちゃって、はい、あとはみんな津田まりなさんに取ってもらおうというふうに思って早めに切る練習をしてだんだんこう滞空時間長く
滞空時間長くしたいです、ね、本当に長く飛びたい。
そう、これは練習ですよ、はい、本番の練習と玉を使わない練習と両方ありますね、
はいはい、
その大練習会ではね、そういうこともやっていこうか
な。お、6月23日の大練習会、うん、
はい、
もう実践的にそういった練習もできるということですね。
やりますね、
はい、でもう一度ご案内しておきましょう、はい、6月23日相葉さんの大練習会開催されます、03-6264-8419 03-6264-8419株式会社ファームボンドまでどうぞお申し込みください。6月23日の大練習会のご案内でした、
はい、
以上相葉志郎の、株は技術だ投資の提言のコーナーでした。さああっという間にお別れの時間が近づいてまいりました、この番組ではリスナーの皆さんからの質問を受け付けています。番組宛てメール送信フォームからどしどしお寄せください。そしてこの後はパンローリングチャンネルでの延長配信を行います。相葉さん、今日はどんなお話でしょうか。
今日はね、20日移動平均線だけで株価の流れを見てみるっていうのをやってみようと、
はい、20日移動平均線だけでも分かることがある。
ある、
おお、
ある、すげえ勉強になる。
はい、ぜひ引き続き皆さんお楽しみください、
はい、
この番組は相葉志郎の株塾を運営するファームボンドと投資専門書籍を販売するパンローリングの提供でお送りしました。それでは相葉さん、いつもの締めをお願いします。
じゃあ構えて、株は
技術だ。